はい、こんにちは。タコラジ第4回目の配信となります。この番組は私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとしてお送りしております。ということで、早速ポンポンポンと、第4回目、録音していきましょうか。ということです。というのもですね、明日から私また再入院なので、当分ね、できなくなると前回も言いましたけど、ちょっとね、1ヶ月ぐらい空くかもと言いましたが、まぁ、ちょっとタイミング的に今話しときたいかなぐらいの内容がちょっとまとまったので、まぁ、録音してしまおうということになりましたので、お付き合いいただければと思います。今日はですね、何のお話をするかというと、2013年も私散々ゲームいろんなの遊んだんですが、2013年面白かったゲーム、期待外れだったゲームということで、まあ私がやったゲームに対しての感想をね、ただただまとめていくというだけの内容になりますけども、よろしかったらお付き合いください。さて、前回ですね、ちょっと忘れてたんですけども、第3回の時に私すっかりですね、お便りをご紹介するのを忘れておりましたので、ちょっとまとめて何件か、お便りとあとブログへのコメントの方をですね、ご紹介させていただこうかなと思っております。まず、第2回、Steam、Steamer、Steamest の会にですね、ブログの方にコメントをくださった方がいましたので、ご紹介。確かね、読んでなかったと思うんですけども、しましょう。まずは、池田くさん。鍋さんお疲れ様です。何でもかんでもデジタル化の世の中、便利でもあり、虚しくもあり、私もいろいろと感じております。Xbox 360のソフトを新品で買って、パッケージの封印シールを爪の先でペリペリと、裂く快感は忘れたくないですね。第2回の最後の方でおっしゃっていた、プラモデルを手の中でめでる感覚という話を激しくうなずきながら聞きました。第3回の配信も楽しみにしております。ではまたということで、池田くさんありがとうございます。いつもね、コメントくださっています。前々回になりますよね。第2回の時に、デジタル化、ね、デジタル配信のものが増えてきて、手元に残すものがないのは寂しいんだけれども、実際、自分も今デジタルのものでこう管理することが多くなっちゃってるなぁなんて話をちょっとさせてもらいましたけど、やっぱねプラモデルぐらいになっちゃうのかなっていう気もしてますね。音楽もね、映画もゲームも全部デジタルで形のないものの配信がやっぱ増えてるんで、あとはもう手に持たないと意味がないものぐらいしかこう手元に残らないと思うんで、でもねデジタル化だからフィギュア的なこととかね、そういったホビーぐらいしかもうアナログなものとして残んないのかなと思うとちょっと寂しいんですけども、まあ、実際ねスペースの問題もあるししょうがないかなというところです。はい、池田くさんありがとうございます。そしてもう一方、陽介さんですね、ポッドキャスト僕嫁むす、僕と嫁さんと息子とゲーム、でよかったかな。はい、僕嫁むすの陽介さんからコメントいただいてます。なべさんこんにちは。 Steam の所持ソフトはまだ104本の初心者の陽介ですということで、なべさんの語り口はやっぱりですね、聞いていて嬉しくなりました。石原さとみさんの CM を見て FPS 視点というあたりもさすがと感じました。また次回ものんびりと楽しみにしております。追伸、プラモの配信の話、 3D プリンターがもう少し普及すると販売の形が変わるかなーなんて考えたりもしました。ということで、陽介さん、コメントありがとうございます。104本ね、Steam ソフトね。はい。まあ、私もまだ1ヶ月ぐらいにしてもうすでにやばいぐらいになってますけども。プラモね、そう、今話してたその池田さんのコメントにもありましたけども、プラモも確かに 3D プリンターが家庭に普及したら、データだけね、Amazon とかでね、例えば、100分の1マスターグレードガンダムとかいうデータをポチッと押したら、自宅の 3D プリンターにそのデータが配信されて、自宅の 3D プリンターからプラモデルが出てくるようなことが、将来的には確かにあるかもしれないですね。うん。まあ、販売はデジタルになるけど、でもやっぱり出来上がるものは、ね、手に残るものだから、それだったらまだ、いいのかな。もう、これこそ本当流通の方、冷や汗かいちゃうかもしれないですけどね。一応ボックスアートとかもデータで来て、なんだろう、ポスター的にね、貼れるような、こう、 データできたら、まあ、それはそれ嬉しいですよね。マニュアルとかも全部 PDF とかできて。うん。プラモが自宅にデータで来るんであれば、もしかしたらその時点で色とかもね、塗料とかもある程度下色とかをこう、自分で好きなように塗れたりなんかしたら、いいっすな。もう、ますます家から出なくなっちゃいますね。はい。はい、そんなわけで、第2回のスチーム、スチーマー、スチーメストへの、ブログの方のコメントをご紹介させていただきました。で、メールアドレスの方にも一件、お便りいただいてますので、ご紹介します。お名前がイタチさん。はい、ありがとうございます。はじめまして、ツイッターでは何度かリプライいただいているイタチと申します。はい。初回から楽しく聞かせてもらっておりますが、今回のオープンワールドイコール錯覚という視点は、斬新かつ的確な考察と思い大変感銘を受けました。ゲーム開発者が面白いゲームを作るため、ユーザーにいかに錯覚させられるかを苦心して開発してほしいものです。ということで、イタチさんコメントありがとうございます。ね、オープンワールドの前回の第3回ですね、オープンワールドゲームについて思うことの配信に対してのお便りだったんですけども、確かにこのオープンワールドイコール錯覚っていう部分に関して結構ね、ツイッターなんかでもいろんな方から、うん、そう思うっていうような、あとずっとそう思ってたみたいな意見をいただくことがあって、あんまり間違ってなくてよかったなみたいな感じなんですけど、実際ね、その錯覚させられる感じ、うん、は確かに面白いなっていう部分もあるし、錯覚させられるところに乗っかる楽しさみたいなとかね、あとそこをうまくこう感じさせないようにする開発側の技量みたいなところでゲームの面白さって結構変わってくるんだろうなみたいなものをいろいろ感じた思いがあります。イタチさんコメントありがとうございます。さてで第3回のそのオープンワールドゲームについて思うことのブログの方にもコメント一件いただいております。お名前がタコボーさんですね。はい、ありがとうございます。3回目の更新お疲れ様です。ずっと聞いていましたが、去年一人喋りじゃなくなったので聞いていませんでした。はい。遅くなりましたが、今回の番組復活おめでとうございます。ゲーム系ポッドキャストとしてはハピコンよりも好きかな。いえいえ。体調は良くないでしょうけども、更新楽しみにしています。追伸動画版かなりありですね。ということで、お便りいただきました。タコボさんありがとうございます。そんなハピコンはね、もう別格ですから。みすずさんがね、可愛らしく喋ってますからね。あんなのにもう、加藤なんて思いませんけども、うちはもうおっさん向けにやってますんで、おっさんの、なんだろう、ご支援をいただければもうそれで幸せでございます。はい、一人喋りのね、ポッドキャストってあんまりないようなので、まあ、貴重みたいなんでね、地味に続けていこうかなと思ってます。コメントありがとうございます。あと動画版もね、かなりありですということだったんで、見ていただけたようで、本当編集した分が報われるなと思います。意外に動画版で、ね、見てくださった方、好評だったようで、やっぱり映像がついてると、その名前だけ知ってるけど実際に内容がよくわからないゲームとかの映像がね、自分でいちいち検索しようなんて思わない場合もあるでしょうし、それをね、まあ無理やり私が見せてるわけなんですけども、そうするとまあ興味なかったんだけど興味出たとかっていう方もいたので。ちょっとまだしばらく続けていこうかなと。で、今回のこの第4回も動画版も YouTube の方にアップしますので、ブログの方のね、リンクから、飛んでいただければなと思います。もしよかったら、YouTube のチャンネルの方登録していただいて、そちらにもコメントくれたら嬉しいなぁなんて思っております。はい。では、今日は先ほどもお話ししましたように、何でしたっけ2013年の面白かったゲーム、期待外れだったゲームのお話をしたいと思います。で、また、今までのようにコメント、メール、ブログの方へのコメント、もしくは、ブログの一番下にあるメールですね、メールフォームからメールをいただいても構いませんので、お便り、ご感想、誹謗中傷、いろいろ受け付けておりますので、よろしくお願いします。では、本編に行きたいと思います。はい、ではタコラジ第4回、復活第4回ですね。タコラジびっくりマーク2個バージョンの方で、第4回になりますけれども、今日は何度も話しているように2013年、面白かったゲーム、期待外れだったゲーム。 まあ、2013年に私がやったゲーム。まあ、ほぼ、いや、全部か。全部多分去年発売のゲームばっかりかな。と思いますが、まあ、違うかもしれません。私の記憶の中で去年やって面白かったゲームと期待外れだったゲームのお話をしていきましょう。じゃあまあ、面白かったゲーム、ね、の話をしていきましょうか。基本的にはいくつかあるので、ざーっと言って最後にベスト3を、私なりのベスト3を発表したいと思います。ね。じゃあまず、なんだろう。ランクは特にないけれども面白かったゲームをいくつかご紹介しましょう。まず一つ目、How to Survive。これは海外のみですかね。PC と Xbox 360、XBLA ですか。ダウンロード配信で配信されてますね。私は Xbox 版と PC 版両方持ってはいますが、まだ Xbox 版しかプレイしてないんですが、クリアはまだね、してません。これ途中でちょっといろんな他のゲームが出ちゃって積んでおりますが、言わずと知れたですね、ゾンビゲームですね。トップダウン、見下ろし型の、なんだろう、アクションゲームと言えばいいんでしょうか。いわゆるディアブロみたいな視点。わかりますかね、ちっちゃいキャラクターを上から見て、上下左右に動かしながらこう、ゾンビを倒していくというゲームなんですけども、普通にただその、銃を撃ったり、まあ斧で切ったりなんていう要素もあるんですが、それ以外にも、まあ名前が How to Survive っていうだけあって、サバイバル要素をだいぶ入れてきてる。ここが非常に良かったっていう感じですね。サバイバル要素としては、まあ単純にその体力、敵から攻撃されると体力は減るんですけども、それ以外にも、空腹ね、お腹が空くっていうのと、あと喉が渇く。水分補給をしなきゃいけない。あとさらに言えば睡眠ね。一定時間起きてると眠くなるっていう。で、それを超えちゃうとその場でバタンと倒れちゃってゾンビとかに襲われて死ぬ場合がある。あとさらには、食料を、まあ、さっきお腹が空くって言いましたけども、体力の回復はその包帯を巻いたりとかっていうのでやるんですけど、単純に空腹を満たすには、物を食べなきゃいけないので、海で魚を釣ったりね。まあ、島なんで基本的に。魚を釣って食べてみたり、あとは鹿とかいるので、それを狩ってね、なんていうんですか、その弓矢とかで撃って倒して、その肉を、まあ、生じゃ食えないので、焚き火で焼くと。そうすると食べれる。こういったサバイバル要素があって、ゾンビもいっぱいいてっていうゲームですね。で、一応これミッションが示されて、どこどこ行って、その、何々を取ってきてくれるみたいな、いわゆるもう、お使いゲームなんですけど、基本的には。だから、その、ストーリーとか、その、お使いの部分は、それほど別に楽しくなくて、どちらかというと、その、サバイバル要素ね、さっき言った。自分の体力管理以外の空腹、睡眠、水分の方の管理だったり。あとは武器がね、カスタマイズできるんですよ、結構細かく。いろんな部品を集めてきて、ショットガン的なものを作ったり。その、さらに部品を組み替えて、スタンガンにしてみたりとか、マシンガン的なものにしてみたりとか。そういったね、いろんな部品をごちゃごちゃごちゃごちゃやって、自分の銃を作ったり。もちろん、斧とかで倒してもいいし。あと、スキルツリーが、まあ、実装されてて。まあ、経験値が上がるごとに、やれることを増えていくっていうね。まあ、いわゆる普通のその、スキルタイプのやつなんですけども、やっぱりゾンビが好きだっていう私の、まあ、第一の要素があって買ったんですけども、まあ、思いのほかそのサバイバル要素の管理が楽しく、ところどころセーフハウスみたいなのがあって、そこで、ね、寝ることで睡眠をね、回復できるんですけども、もちろん眠くない時には寝れないし、昼間だろうが、その寝た時間から何時間か経過すると眠くなっちゃうので寝なきゃいけないし、昼夜もあるのでね、夜になるとまたね、素早いゾンビが出てきたりとかして、そいつは火でこう、追い払うことができるんですけども、松明を持ったり、懐中電灯を持ったりとかね、そういった昼夜の概念もあるし、魚釣ったり、鹿を追っかけてみたり、ゾンビの群れに火炎瓶を投げ込んでみたりとかですね、いろんなことをしたり、なかなか楽しいゲームですね。気楽に遊べるので、あとコープもありますね、これね。チャレンジタイプなのかな？なんだろう。一つ一つのクエストみたいな、この、島ごとに二人でこう、目標をクリアするみたいなコープもあるので、友達と遊ぶこともできます。もちろん一人でちまちまとディアブロ風にですね、ちょっとしたハクスラじゃない けど、アイテムいっぱい集めて自分なりの武器を作ってみたりする楽しみもありますね。こういったあのトップダウン型のちっちゃいキャラクターがちまちま動くゲームとあんまり昔好きじゃなかったんですけど、最近だんだん楽しくなってきましたね。うん、個人的にはあのコントローラー操作が非常に快適なので360版で遊んでおります。あとこのゲーム、コバックっていうですね、変なおっさんがいるんですよ。あのデッドスペースの主人公みたいなあのマスクかぶった変なおっさんがいて、このおっさんがなんか妙にですね、サバイバルについての知恵をコバックズルールっていうのをですね、声高らかにコバックズルールみたいなことを言うわけですよ。それが妙になんだろうな、ユーモラスというかコメディータッチで、そこ息抜きになってね、そのあのルールの説明のアニメーションがまた面白かったりしてね、動画でちょっとご紹介できればと思いますけども、だからその息抜きの部分もあってメリハリのついたゲームかなと。ただなかなかクリアまでモチベーションをこう持っていくにはお使いが多すぎるので途中で飽きる可能性もありますが、まあお安いので、あと英語も別にそんな難しいことないし、目的地も示されるので買ってみてはいかがでしょうか。 How to survive 面白かったですね。そして2013年面白かったゲームその2ですね、 Payday 2ですね。Payday 1の方は私 PS3 だったかな、でダウンロードで買ってやってたんですけど、周りになかなかやってくれる人がおらず積んでいたんですけども、 Payday っていうのはどういうゲームかっていうと、要はレフト4デッド、あのゾンビの世界を4人でコープして進んでいくレフト4デッドがありますけども、あれをまんま銀行強盗にしたのがペイデイだと思っていただければもうほぼ間違いないですね。要は4人で協力して銀行を襲ったり、あとはまあ同業のその何ですか、犯罪組織からお金を盗んでみたりだとか、現金輸送車を襲ってみたりだとか、まあいろいろなんですけど、基本的に犯罪を疑似体験する4人協力プレイの FPS ですね。海外でしか発売されていないので、まあ当然ですね、警察官を撃ち殺したりとか、まあいろいろ倫理的に問題あるので、まあ日本じゃ出ないでしょう。パソコンか、360か PS3 か、パッケージでも出てますね。まあダウンロードでも買えるはずです。オンデマンドとかで買えるはずです。で、2はどのぐらいパワーアップしたかといえば、まあ1よりも圧倒的に戦略性が増えてる。っていうのと、スキルツリーが実装されたんですね。前はね、確かレベルごとに、決まったスキルを解放していく感じだった気がしたんですけど、今回はあのポイントをね、好きなように割り振って、自分の欲しいスキルを手に入れるっていう形になって、ちょっとカスタマイズ性が上がりましたね。あとはやっぱり4人コープでの、基本的にこのゲームはあのソロで遊ぶゲームではないので、基本的には、オンラインでもノラでも何でもいいんですけど、攻略は基本的には、オンラインでの協力ですか。ノラでやるにしても、フレンドさんとやるにしても。で、その時の攻略の幅がだいぶ増えた。まあ、ボイちゃんをしなくてもある程度、やっぱり周りの人の動きを見てれば、そのセオリーみたいなのも分かってくるし、完全ステルスでクリアとかっていうのもあるしね。宝石店に忍び込んで、裏口からこう警備員をぶっ倒して、監視カメラを壊してとか。で、警報を鳴らされる前に全員をこう、銃向けて拘束してね。銀行とかも、ボタンを押される前に全員をこう縛ってしまって、警察に気づかれる前に現金を盗み出すなんていうこともできたりするし。もちろん正面突破でバリバリ撃ってですよ。ガードマンとか撃ち殺しまくって、警察の増援がどんどんやってきて、スワットとかにどんどん突入されてでも、意地でも撃ちまくって逃げるっていうこともできますし、なかなか面白いですね。これ発売された当初、いつでしたっけ、夏だったかな。ちょうどタコラジやってなかった時期ですけど、フレンドさんと、ほぼ毎晩やってましたね、これね。ずーっとやってました。結構みんなハマってね、面白かったなと思ってます。はい。Payday 2で、なぜかこの会社変な会社でして、ウェブで実写ドラマも公開してるので、もしよかったらPayday 2の実写ドラマ興味ある方は見てみてはいかがでしょうか。地味に面白いですよ。Payday 2おすすめです。そして2013年面白かったゲーム3つ目ですね、コールオブファレスガンスリンガー。 これは日本版もありました。確か。日本でも配信されてるし、字幕に日本語があったね。確かね。うん。ありました。これは、シングルの FPS なんですけども、オンライン対戦とかはないです。ダウンロードなんで価格も確か1500円とか、そんぐらいだったような気がします。安いはずです。2000円以内ぐらいで、Xbox、PS3 でも配信されたっけかな。Xbox は確実ですね。あと、PC でもあります。これはコールオブファレスっていう西部劇の FPS のシリーズがずっとあるんですけども、それのダウンロード販売版で、個人的にはすごく好きなんですが、まさに西部劇の FPS ですから、いわゆる、シングルアクションのライフルだとか、リボルバーね、6発入るリボルバーとかっていうのを使って、ネイティブアメリカンを倒したりだとか、あとは警官隊を倒したりだとかいろいろするんですけども、ビリーザキットとか出てきたりなんかして、家に立てこもって撃ったりとかね。私子供の頃、流行った映画でヤングガンってのがあるんですよ。2まであるのかな。まさにビリーザキットを、誰でしたっけあいつ。名前忘れちゃったな。うん、まあいいや。調べてください。ヤングガンっていう映画が面白かったんですけど、その世界をね、ちょっとね、思い出しましたね。二丁拳銃でこう、敵をバリバリ撃ってったりとかですね。で、ストーリーがちゃんとしっかりしてて、もうシングル専用に作ってるので、かなり出来はいいと思います。シングルの FPS としてはね、本当にフルプライスで出てるようなゲームなんかよりも全然面白くて、まあ、フルプレスのゲームに比べたら、それはボリュームはそんなにはないのかもしれないですけど、値段分はもう全然遊べる感じで、去年遊んだ多分 FPS の中でもかなり上位に入るぐらいですかね。うん。で、もちろん西部劇なので、1対1での早打ち対決なんていうのも、面の最後にね、ボスとの対決があったりとかして、それがまたね、面白いシステムなんですね。右スティックと左スティックをうまく使って、自分は、自分のピストルにうまく手をこう、合わせるように、調整するわけですよ。勝手に動いちゃうわ。なんかね、丸いゲージみたいなのが確かあって、それがうまくこう、手のところを、ピストルのところに合うようにしとくんだったかな。ちょっと細かいこと忘れましたけど、あと、で、もう一個のスティックで、相手の、胸元とか頭にこう、照準が合うようにしておくんですよ。で、いざ、スタートってなった瞬間に撃つんですけど、そこまでのスティックの合わせ具合によって早くこう、ピストルを抜けるかとか、照準がちゃんと合うかとかが決まって、勝ち負けが決まるんですね。で、多少フライングしてもいいんです、このゲームは。面白いことに。相手より完全に先に抜いて、もういいんですけど、ただそうすると、勝った時のスコア画面に名誉みたいなのがあるんですけど、それがもらえないんですよね。要はその不名誉になっちゃうんですよね。ズルしたみたいな。でも勝ったね、みたいな。ズルしても勝てばいいっていうのも、OK っていうのも面白いですね。ただやっぱりその名誉の部分にこだわりたいので、なるべくギリギリまでこう、粘って、照準を合わせて、自分の手の位置をうまく調整して、早打ちして勝てるとすごく気持ちいいですね。うん。それだけのモードなんかもあるんですけども、はっきり言ってそこまではいいかなっていう。あくまでストーリーの中でのボス戦っていうところで面白いかなと思ってます。コールオブファレスガンスリンガーもね、かなりおすすめですね。さて、2013年面白かったゲーム、何個目これ？ 1、2、3、4個目は、ザ・ビューロー。XCOM ディクラシファイドっていうしたかみそうなゲームなんですけど、ザ・ビューローね。これは日本語版は PC だけありますね。日本語字幕付きのやつ PC だけあります。パッケージでも出てるし、Steam から買っても日本語の字幕ついてました。で、360版とかはもちろん、英語だけですね。残念ながら。これね、XCOM っていうその、昔からずっとある PC ゲームがあるんですけど、私は残念ながら、その本家 XCOM ってのはやったことないんですよ。要は SF チックな世界観で、宇宙人が地球に侵略してくる的なやつを、こう、隊員をね、指示出して動かしながら倒していくっていう、TPS っぽい、なんだろう、シミュレーションっていうのかな。ちょっと変わったゲームなんですよね。で、その、XCOM の前日譚っていうのかな。その XCOM が設立されるきっかけになった話 まだ FBI とかっていう、1960年代から70年代ぐらいだと思うんですけど、あの、ハットを被ってですね、あの、世界観的に言うと、LA ノワールとかありましたね、ロックスターの。あんな感じの主人公みたいなの、帽子とスーツ。あの、かっこいいじゃないですか、あの、ちょっと昔風なやつね。あの時代に宇宙人が攻めてきたから戦おうみたいな感じのやつなんですよ。ただその対宇宙人用の組織ができて、そこで戦っている主人公みたいな感じのゲームなんですけども、基本的には TPS でカバーがある感じ。で、仲間を二人連れて行けて、その二人の仲間に指示を出しつつ、なんていうのかな。決まったエリアの敵を殲滅して、また次に進んで、また次の敵を殲滅してっていう感じで一面が終わる感じの、まあ、チャプタークリア式の TPS なんですけども。はっきり言ってゲームとしてはまあそんなに出来がめちゃめちゃいいのかって言われて、システム的には別にまあ普通の TPS っていう感じなんですよ。ですね。ちょっと今電話がかかってきちゃって録音を中止したので今どこまで喋ってたか忘れたんですけども。そうそう、仲間がね、二人いて、その二人に指示を出して戦うって話はもうしましたっけね。で、個人ごとに、その、なんだ、一応、戦闘のクラスみたいなのがあって、クラスごとになんかその使えるね、いろんな空爆要請してみたりだとか、タレットを置けたりだとか、いろいろあるんですよ。その辺のね、細かいこう設定とかもあるんですけど、もう多少ね、ご利用しが効かねえか。聞かないですね。結構ね、難易度が高くて、私最初ノーマルでやってたんですけど、ノーマル結構難しくてね、死にまくるんで、もうめんどくさくなって最後の方イージーにして、ストーリーだけ見て、クリアしちゃいましたけども、後半に行くほどもう敵がめちゃめちゃ攻めてくるので、よく TPS とかであるのはずっと向こう敵がこうカバーに隠れてて、こっちが押していけるパターンもあるんですけど、この、なんだ、ビューローは、結構ガンガン突っ込んでくるんですよね、敵がね。で、強いなんだろう、中ボスクラスみたいなやつがどんどんどんどん出てくるんで、なかなかね、ずっと一箇所に固まってるとすぐ死んじゃうし、難しかったですね。でも、デザインの雰囲気が、その、レトロチックな SF っていうんですかね。フォールアウト3とか、もうあれも、1960年代70年代の世界観のまま未来になったみたいなイメージですけど、それに通じるような、なんていうのかな、スーツ着てハット被ってんだけど腕に変な機械くっつけてるみたいな独自のセンスがね、好きですね。背景もやっぱりその古き良きアメリカみたいな感じのダイナーがあったりとかね、そういう中で宇宙人と戦うっていう妙に変な X ファイルみたいなゲームなんですけど、興味ある方はちょっとPC 版ででも、たまにセールになるので、覗いてみてはいかがかなと思ってます。私は結構楽しめて、最後まで行きましたけども、難点としては、ちょっと同じことの繰り返しになりがちというかね、基本的には戦闘してストーリー見て、戦闘してストーリー見ての繰り返しなんで、途中で飽きる可能性もありますが、まあ、日本語字幕がついてれば大丈夫でしょう。私最初360のその方でやったので、字幕が英語だったんだね。途中でもう英語を、最初のうちは一生懸命でなんか内容を理解しようと思って見てたんですけど、途中でもうだんだんめんどくさくなって、結構字幕多いんですよ、このゲーム。ストーリー部分が多いので。だね、ストーリーをちゃんと楽しみながらやれば大丈夫だと思うんですけども、英語わからない状態でずっと進めるには辛いゲームかもしれません。なので PC の日本語字幕付きの方をお勧めしたいと思います。ビューロー XCOM ディフクラッシーファイト、クリアしましたけども、なかなか面白かったです。そして、2013年の面白かったゲーム。これはね、厳密に言うと面白かったというほどではないんですけど、でも期待外れだったというわけでもないのが、ウォーキングデッドサバイバルインスティンクトっていうゲームがありまして、ウォーキングデッド、言わずと知れた、元は原作はアメリカのコミックで、今はドラマ、テレビドラマ化されてもう4年目ぐらいですか、シーズン4までやってんでしたっけね、今ね。私はシーズン3ぐらいでもう飽きちゃったんですけど、今シーズン4ですかね。 ゾンビの連続ドラマっていうことでかなり話題になって、シーズン1なんか本当面白かったんですけど、まあ今でも続いててね、人気ありますよね。それの、まあゲーム化ですね。で、ウォーキングデッドのゲーム化には2つあって、1つが、すごく評価の高い、アニメーションのタイプのアドベンチャーなんですよ。ウォーキングデッドっていうそのままの名前のゲームがあって、それは日本でも、PS3 は日本版が出たんでしたっけね。確か、年末に出ましたよね。私は、360の方でやったのかな？英語版でやってて、まあ一生懸命英文をこう、なんとなく理解しながらやって、一応クリアまでやって、かなり面白かったんですけど、まあ画面のクリック式のアドベンチャーなんで、そんなにアクション性が高いわけではないんですけど、途中にね、シューティングの部分があったりなんかしながら、なかなかいいゲームでしたけれども、そっちではなく、非常に評価の低い方のウォーキングデッドのゲームがこのサバイバルインスティンクトなんですけど、ですね、ドラマの方を、さっき言ったそのウォーキングデッドはコミックに基づいてですね、オリジナルのストーリーを展開してる、ウォーキングデッドなんですけど、こっちのサバイバルインスティンクトはテレビドラマの方を元に、テレビドラマの中で出てくる人気のキャラクター、ダリルとメルルっていう兄弟がいまして、まあダリルはボーガン持った、ね、何でしたっけ、お兄ちゃん。で、そいつの実の兄弟のメルルの二人が結構人気のあるキャラクターなんですけども、そのダリルを主役にした FPS なんですよね。だからまあ、ボーガンでも撃ちまくって戦うのかと思いきや、まあ、テレビドラマの、まあ、みんなと合流する前、その兄弟二人だけでどんなことが起こってたのかっていうオリジナルストーリーなんですけども、まあ、グラフィックが、いまいちだったりとか、ストーリーもいまいちだったりとか、いろいろあるんですけども、まあ、微妙に惜しいなっていう感じで、私はね、実は結構楽しめたんですよ。まあ単純にゾンビ好きっていうのもあるし、まあウォーキングデッド、ダリルとかメルル好きだしな、みたいな。まあ実際ダリルとかメルルはこう、ゲーム内に出てくるっていうところで、まあダリルはFPS システムなんでほとんど自分のことはわかんないんですけど、メルルはよく出てくるんですよね。でね、意外にシステム的にもちゃんと凝ってるところがあって、ルートの分岐があって、こう、ステージが選べたりだとか、あとはその、ステージごとの間は基本的に車で移動するんですけど、その移動している途中で、そのルートの分岐によっては、移動の途中で燃料がなくなるっていうアクシデントがあって、寄り道しなきゃいけなくなったりだとか、で、燃料をもう一回探してくるっていうミニステージがあったりとかね。あとは、食料探してみたり、弾薬探してみたりなんていう、ちょっとしたおまけ要素があったりとか。あと、ステージ中に、こう、生存者を助けられる部分があって、それをうまく助けられると、実際自分がその、プレイしている途中、ステージの間、そのメンバーにですね、探索の命令が出せるんですよね。じゃあ、お前はちょっと燃料探してこいよとか、お前はちょっと弾薬探してこいよとか。もちろん武器を持たせた状態で行くんですけども、そうすると多少の怪我をしつつも、物資を持って帰ってくることがある。もちろん死んじゃう場合もあるんですけどね、失敗すると。そういったね、微妙にこうチャレンジングな要素も入ってるんですけども、あとダリルがボーガンを持つきっかけになったようなこう演出があったりだとか、意外にね、面白い部分もあるんだけれども、なんせグラフィックがね、ヘボいんですよね。まあ、トレーラー見て、皆さんもがっかりして買わなかった人が多かったと思うんですけど、今やもう結構品薄になってますかね。私もこれちょっと売らずに取っとこうと思って、多分これ自動売ったらもう買い直すの無理だろうなと思ってるんで、ね、取っときますけど。まあ、グラフィックヘボいのと、ゾンビの動き方がアンガールズみたいな感じだったりだとか、ちょっとね、あれっていう、ゲーム中のテクスチャーとかもね、これだったらレフト4デッドのモッドの方が全然上じゃねえみたいな要素もあるんですけど、よっぽど予算がなかったのか、制作にあたって、まあ、レベルの低いところが作ったのか知りませんけども、ね、期間が短かったのかなんのか。とにかく作りかけみたいな感じでちょっと残念なんですけど、楽しめたかどうかで言えば私は楽しかったっていうね。 あの、斧でゾンビの首を吹っ飛ばしたりだとか、ね、そういった単純な部分での楽しみですけど、私の場合は。だゾンビゲームがよっぽど好きで、暇でしょうがなくて、ウォーキングデッドもそこそこ好きっていう人だったら買ってもいいかもしれませんが、あの、苦情はちょっと受け付けません。はい。私は楽しめましたということで、ご理解いただければと思います。あとは他にもデッドアイランドリフタイドだとか、いろいろあるんですけども、まあ、どれもこれもまあ、普通に楽しめたぐらいなので、まあ、ご紹介するほどでもないかなと思ってます。グランドセフトオート5とかもまあ途中までしかやってないですし、まあまあかなっていう感じですね。では一応最後に、私が去年遊んで、2013年遊んで面白かったと思うベスト3ですね。これをちょっとご紹介しておきたいと思います。第3位ですね。ステイトオブディケイですね。前回のオープンワールドの時もちょっと出ましたけども、これもね、遊びましたね、ステイトオブディケイ。これもちろん海外のみの配信のゾンビゲームなんですけども、まあ、概要的にどんな話かというと、あの、オープンワールド上で繰り広げられる三人称視点のアクションゲーム。これちょっとウィキから読んでますからね。ステイトオブディケイはダイナミックなオープンワールドで繰り広げられる三人称視点のアクションゲーム。プレイヤーは選んだ場所に拠点を築き、強化しながら食料や武器を確保するための危険な狩りに出る。戦いの中、特殊な技能を持つ他のプレイアブルキャラクターを救出することもあるだろう。さらにプレイヤーの行動はリアルタイムでゲーム内の環境を変化させる。プレイヤー自身の選択と増え続けるゾンビの脅威により変化し続ける世界。あなたは生き延びることができるか?と書いてあります。まさにその通りで、基本的に TPS なんですけど、まあゾンビの頭を吹っ飛ばしたりね、まあバットでぶん殴ったり銃で撃ったりっていうだけじゃなくて、オープンワールド世界で拠点をね、用意できるんですよね。あの、人がこう、立てこもれる用の建物っていうのは決まってて、マップ中にいくつかあるんですよ。で、そこにこう、必要なだけの物資を持っていればそこに拠点を築くことができて、で、多少のね、シミュレーション要素があって、要は、今いるメンバーの人数と、あ、その今いるメンバーの人数によって1日に消費する、資材の量ってのは決まってるんですよね。食料が1日にどれだけなくなります。弾薬が1日にどれだけなくなります。あと、バリケードを築いたりするのに木材とかがこんぐらいなくなりますよ、みたいな。そういうのが決まってて、それを常に補給しとかないといけないんですよ。うん。あと、そういった要素を、なんだ、資材がないと新しいその拠点内の施設ね。単純にベッドがないと、例えば5人いるのにベッドが3つしかなかったら、不満に感じて脱走しちゃうやつとかいるんですよ。だからベッドは必ず人数分なきゃいけないし。あと、救護室がないと回復できないとか、キッチンがないと食料をちゃんと配布できない。あとはいっぱい余った資材が溢れないように倉庫があった方がいいとか、あと農場があれば食料が供給されるとか、トレーニングルームがあればちょっと強くなるよとか、あと工作室とかなんかあれば、こう、ガレージみたいなのあれば車を修理できるよとか、いろいろあってですね、それを作ったり、することができるんですよ。そのためにも資材を街中走り回って集めてきたりとか。で、その辺にこう、逃げてる人を連れてきて一緒に仲間にしたり。たまにね、戦闘能力に長けてるやつだとか、あとは、なんだ、修理工やってたから車直すの得意だとかいろいろあったりして、いろんなメンバーをね、増やす。で、メンバーを増やすイコール資材も必要になるからまたさらに資材を集めるとか。そういった要素もあって、なんていうんですかね、拠点運営シミュレーション的な要素もありつつの、一応クエストを受けて、ストーリーを進めていくっていうオープンワールドゲームで、かなり面白いですね。これ日本語がないのが本当残念で、日本語字幕付きでやりたいんですけどね、360版はまあ無理としても、ね、Steam で今ね、日本から買えないんですよね、これね。おまくにっていうんですか、エリア制限かかってて、だから海外のフレンドさんいる方いたら多分どうなのかな、送ってもらえたりするのかな、ギフトでどうなのかわかりませんけども、私もね PC 版でもし日本語化できるんであればもう一回やりたいですけど、一応まあ360版でねプレイしてました、クリアもちゃんとしました。なかなかね、これもその 最初に How to Survive なんて紹介しましたけど、これも本当ね、サバイバルな感じで、下手にね、無茶できないんですよね。キャラクター死んじゃうとロストなんですよ、これ。どんなに強い、使いやすいキャラクターがいても、無茶して死んだら終わりなんで。しかも持ってた資材をそこに置いてきちゃうっていうね。ゾンビの真ん中に。だからほんとね、結構重要なキャラクターも平気で死にますからね。クエスト持ってるようなキャラクターとかも。うん。特に主人公ってのがいないんですよ。最初に扱うキャラクターは決まってんですけど、キャラクターどんどん切り替えられるので、最初に使うのがその黒人のお兄ちゃんなんですけど、そのキャラクターも死ぬしね、普通に。脱走もするしね。こんなとこやだっつって。うん。でも結構ね、自由度高い。というかまあ、で、最初の頃はほんとバグが多かったりとかして、やたら脱走があったりとかね。してたんですけど、何度かバージョンアップしてるうちに今もだいぶ安定したようで。あと、サンドボックスモードね、箱庭モードが、追加されるんだか追加されたらんだか忘れましたけども、クエストなしでね、もう自由に自分がその決められた資材だけでこう、どんだけ生き延びられるかみたいなモードもね、追加されてるみたいですので、まあ興味ある方はぜひね、やってみてはいかがかなと思います。本当に面白いので、ゾンビ好きで、この、ゾンビにね、抵抗がない人であればもう、全員やっていただきたいぐらいですね。ダウンロードゲームなんで安いです。確か Xbox 版でも1200か1400ポイントぐらいだったような気がします。はっきり言って去年やったゾンビゲームの中では私は一番ステートオブディケイが面白かったなと思っています。そして第2位ですね。第2位はブラザーズ、あ、テイルオブツーサンズ。二人の息子たちの物語っていうのかな、ブラザーズ、日本版も出てますね、これは、これはもうね、ゲーマーを自負する人だったら絶対やった方がいいと思いますね。俺はこういうジャンルは好きだとか好きじゃないとかっていうのを抜きにしてゲーマーだったらやるべきですね。基本的にはアクションゲームです、で、どんなゲームかっていうと、これもちょっと文章を引用させていただきますけども、どっかのサイトのやつなんですけど、母親を失った兄弟が父の病を治すための旅に出るっていうのが大まかなストーリーなんですけども、タイトルに二人の息子とあるように、主人公はとある兄弟、お父さんの病気を治すために、遥か遠くにある命の水っていう、なんですかね、万病に効く薬みたいなやつを探す旅に出かけることになる。旅の舞台となる世界は、中世ヨーロッパのような雰囲気で、美しく牧歌的な風景が広がっている。かといってリアルな世界ではなく、背中にキノコが生えた巨人だとかグリフォンが登場する。ファンタジー色の強い世界観。うん、そうですね。それでいてね、羊みたいのもいたりとかね、ウサギとか。非常になんかのどかだったりもする。で、グラフィックもね、結構綺麗なんですよ。で、のどかなんだけど、意外にその、残酷ということではないんだな。ジブリアニメにある程度、あるぐらいの残酷な感じ？命っていうのを、なんていうのかな。儚くて大切なものなんだよっていうの結構、ジブリって結構見せたりするじゃないですか。そのぐらいの残酷表現はある。うん。だからその、ゾンビゲームとかにあるような、残酷表現を売りにするようなことではなくて、その、ね、人が生きていく上で避けられない死みたいなのを表現するための残酷表現っていうのは、残酷表現ってことじゃないんだけどね、多少はありますね。血の表現とかね、死の表現だとかっていうのはあります。で、このゲーム何が素晴らしいかって、そのストーリーももうすごくいいんですよ。あとグラフィックも素晴らしい、音楽も素晴らしい。環境音みたいなのもいいし、世界の作り込みも素晴らしいし。で、アクションゲームとしてすごくね、いいんですよ、これ。何がいいかっていうと、操作がね、面白いんですよ。コントローラーの右のスティックと右のトリガーっていうんですか？要はR トリガー。PS3 だったら R1、R2 とかかな？それは右側部分のボタンとスティックと左側部分のボタンとスティックがそれぞれお兄ちゃんと弟に割り当てられてるんですね。だからお兄ちゃん、どっちがどっちだったか忘れましたけど、まあ、仮にね、お兄ちゃんが左で弟が右だとするじゃないですか。 そしたらお兄ちゃんを動かしたかったら左側のスティックでこう動かすわけです。上下左右。そうするとお兄ちゃんが上下左右に動くわけです。で、アクションさせるには、その左側のボタンを押すんですね。そうするとお兄ちゃんが何かしらのアクションをする。で、逆に弟を動かしたかったら右側のスティックを動かす。で、アクションするなら右側のボタンを押す。これをね、同時にやる場合もあるし、一個ずつ順番にやる場合もあるんですけども、完全にこのね、左右に割り振ったことがね、ちょっとしたあの、なんだ、脳のトレーニングじゃないけど、パニックになることもあったりなんかしてね、二人で同じものを運んだりだとか、例えば序盤だとリアカーを引っ張るシーンがあって、どうすんだっけな、お兄ちゃんが前を持ち上げるんだっけかな、ボタンを押すと前を持ち上げて、で、弟は後ろでボタンを押すと後ろを持って、で、二人で両方のスティックを右に倒すと右に進む。左に倒せば左に進むみたいな感じで、要は協力するアクションをしたりだとか。あと、お兄ちゃんが行けないようなところを弟だけが先に通って鍵を開けてくるだとか。ね。弟がどんどん進んでいくところをお兄ちゃんがこう援護していくだとか。いろいろね、あるんですよ。それをね、同時にこう左右のスティックでやったりなんかして、頭の中でこんがらがってね、今自分どっちを動かしてんだろうみたいな。そのね、なんだろう、もどかしさみたいな。もうそんなにイライラするっていうか、なんかね、結構面白いんですよ、なんかやってて。うわ、わけわかんなくなった。俺、これ難しいなとか言いながらやるのが結構楽しくて。本当に2本のスティックをね、うまく使ってるなっていう感じですね。ゲーム内のアクションとしてはね、それほど斬新なことをやってるとは思わないんです。一個一個のその仕掛けみたいなのは、昔からあるそのゼルダだのマリオだのの延長線にあるようなアクションだと思うんです。そのステージの仕掛けとかは。ただその2本のスティック、ね、左右に分けたことによってね、すごくね、新鮮な刺激っていうんですかね。うん。アクションゲームってやっぱ楽しいな、みたいなのを感じられるゲームですね。あと言語依存がね、ほとんどないんですね、このゲーム。だから海外版だろうが日本版だろうがいいんですけども、ゲーム内の言葉っていうのはなんか独自な言葉で、字幕とかもともと出ないんですよ。英語でも何でもないんで。だから何を喋ってるかわからないんだけども、その演技とかで大体わかるんですね。要は何が起こってるのかとか。うん。だから言語に依存しないストーリー展開みたいな。だから言葉で説明されないんだけども、見てるだけでなんかすごい伝わってくるストーリーになってる。それがね、本当にいいですね。で、兄弟協力して最後の最後でエンディングを迎えるわけなんですけども、これはもうね、ぜひ自分でやっていただきたい。もう金額的にもそんな高くないので、ぜひゲーマーを辞任する人であればやっていただきたいですね。一つだけ批判をね、よく受けてるのが、ボリュームが少ないんじゃないかみたいなことを言う人がいるんですけども、まあ確かにね、時間としては短いですね。クリアまでの時間は。何時間かな？多分、そんな悩むとこないから、4時間、3、4時間とかで終わりになるかな。でもまあ元々がね、1500円とか2000円ぐらいのゲームなんで、まあそんなんで十分じゃないかなと思うんですけど、私は逆にそのボリュームは時間的には確かに短いかもしれないけども、ボリュームとしては決して少ない気はしてなくて、中身がすごいね、ギュッと詰まってる感じなんですよ。だからアクションゲームとしてね、十分なボリュームじゃなかろうかなと。うん。アイデアいっぱい詰まってるし、場面も結構変わるし、うん。すごくね、良質なアクションゲームをやったなっていう。それでいて最後に残るね、なんていうんですかね、なんとも言えない気持ちね。うん。これはほんとね、ぜひ全員に皆さんにやっていただきたいなと思うゲームですね。うん。実際おすすめした人何人か、かなり満足して終わってましたんで、大人ほど楽しめるんじゃなかろうかと思ってます。子供でも楽しめるでしょうけども、私ぐらいのおっさんの方が心に染みるかもしれませんね。これネタバレ OK であれば、いろいろ話したいところはあるんですけども、まあ今回はそこまでにしとこうと思います。ブラザーズ二人の息子の物語。テイルオブツーサンズですね。おすすめです。第2位ですね。そして、2013年面白かったゲーム第1位ですが、私が選んだ第1位はスプリンターセルブラックリストです。スプリンターセルはもう、かれこれ PS2 の時代から 出てまして、もうストーリーじゃない、シリーズものなんですけども、今回のブラックリストは前作、コンビクション。コンビクションは360でしか出てませんけども、そのコンビクションのまあ続きですけども、実質今までのストーリーがそんなに分かってなくても、まあ、さほど問題はないとは思います。今回単品でも十分楽しめる内容になっていると思うんですね。では、今回のそのブラックリストどんなゲームかっていうのをまたウィキペディアから拾ってきましたので読みましょうか。かつてアメリカ国家安全保障局内の秘密組織サードエシュロンに所属するスプリンターセルであったサム・フィッシャー。これ主人公はサム・フィッシャーっていうスパイなんですね。スパイの組織の名前がサードエシュロン。で、スプリンターセルってのはその、なんていうのかな。職業じゃないけど、クラスみたいなもんですかね。スプリンターセルって呼ばれるスパイがいるってことですね。要は、サム・フィッシャー一人ではないんですよ。スプリンターセルってのはいっぱいいて、その中の一人がサム・フィッシャー。ね。で、そのサム・フィッシャー、過去に所属していた組織、サード・エシュロンが起こした、ワシントン DC の EMP 事件。これがその前作のコンビクションでの内容なんですけども、その後、兄弟。まあ、兄弟って実の兄弟ではなくて、仲間の、コステの民間軍事会社で自分たちが受け負ってもいいと思った仕事だけ受け負って生活していたと、うん。前作のコンビクションの時にそのワシントンでのテロがあったんですけど、それを自分の所属していたサードエシュロンが裏で起こしてたっていうのがコンビクションなんですけども、その後、まあ仲間と一緒に民間軍事会社で働いてたと。で、ある晩サムはコステと共に訪れたグアムで謎のテロ組織エンジニアによるアンダーセン空軍基地の襲撃に出会う。事件後サムはコールドウェル大統領により大統領直属の部隊フォースエシュロンのリーダーに任命され、エンジニアによる合衆国全土に向けた大規模テロブラックリストを阻止するために、行動を開始するというTPS スタイルの、ステルスアクションゲームですね。スプリンター製ブラックリスト。ブラックリストってのは今言ったようにエンジニアっていうテロリストが起こす作戦ですね。ブラックリストっていうテロ作戦が行われる。アメリカにテロを起こしますよっていうの、それを阻止するための今回のサムおじさんの任務ですね。前作は一匹狼でやってたんですけども、サードエシュロンに対抗してたんで、元いた組織と戦ってたんですが、今回は新規にフォースエシュロンというのを大統領から作ってもらって、そこで働いてます。だから、今回はまた、コンビクション以前のようにアメリカの、任務として受けてると。まあ、ストーリー的にはそんなもんなんですけども、まあ、ストーリーも面白いんですけども、大規模テロを一生懸命解いていくアクション、ゲームとして。今回ね、プレイスタイルがかなり面白くなってて、もともとそのスプリンターセルっていうのは、メタルギアとかに代表されるのはいわゆるスティルスアクションゲームだったんですけど、よりね、難しかったんですよね。スプリンターセルって。私も過去作、カオスセオリーとかかな。いっぱい出てるんですけど、スプリンターセルって。カオスセオリーを確かね、360でダウンロードできるんですよ。確かあれ、旧型の Xbox の時に出てて、それをね、今、800ゲイツぐらいだったかな、でダウンロードできると思うんですけど、それをやって、すごく面白くて、プレステの時はやってなかったんだよね。スパイアクションとして、ほんとね、敵に見つかったらもうほぼやられちゃうぐらいの難しさだったんですけど、なかなか、楽しめて。それ以来、コンビクションをやったりだとか、二重スパイだとか、いろんなシリーズをやってたんですけども、今回は、そのね、プレイスタイルが3つ、ゴースト、パンサー、アサルトってできたんですよ。で、前作のコンビクションがすごくアクション寄りになってて、ステルス好きの人からはちょっと批判を浴びたんですよね。ちょっと攻撃的すぎると。サムが。まあ、実際、スパイじゃないんで、まあ、攻撃的でもいいんじゃないかなと思うんですけど、前作はね、立ち位置がちょっとスパイではないので。ただちょっとそのアクションに寄りすぎてるんじゃないかっていう意見もあって、今回は3つのスタイルを用意してると。これは別にその、選ばなきゃいけないということではなくて、攻略のスタイルとして自分で好きなようにやっていいっていうことなんですけども、そのゴーストっていうのは、昔のスプリンターセルですね。完全に敵に姿を見られないで、誰も殺害せずに幽霊のように任務を遂行するスタイル。 もう昔のスプリンター戦ですね。で、パンサーっていうのが、見つからず静かに近づいて、ナイフとかサイレンサーの銃によって敵を排除していって任務を遂行するスタイル。これはまあコンビクションのスタイルに近いですかね。敵に見られないようにマーキングしといて、一気に倒すとか、あとは後ろからナイフで殺すだとか、っていうのができる。で、最後、アサルトっていうのがもうステルスいい。俺はもう撃ちまくるぜっていう人でも遊べるようになりました。あ、もう敵がいたらもういきなりバリバリもう AK とかぶっ放して撃って、もう銃撃戦をしながら、ステージをクリアしていくっていうのも OK になったんですね、今回はね。前はね、結構しんどかったんですよ、これ、アサルトやるとなると。だからそのね、三つ、誰でも要は遊べるようになったといえば、遊べるようになりましたね。うん。好きなように遊べるようになりました。で、ステージクリアごとに、それぞれのポイント評価が出るんですよ。あなたはこのステージをどんな風にクリアしましたよ。だからゴーストに徹してクリアするってこともできるし、アサルトに徹してクリアするってこともできるし、それぞれによってこうメダルみたいなのがもらえたね。ゴールド評価とか。出るようになったんで、あ、自分はこういうスタイルで遊んでるんだな、みたいな。だから何回もクリアするにあたって、じゃあ今度はこういう風に遊んでみようだとかっていうのができるんで、かなりリプレイ性が高くなったんですよね。前はそんなにやっぱリプレイ性、低くもないけど、それほど私は何度もクリアするほどはなかったんですが、今回のこのブラックリストに関して本当にね、めちゃめちゃやりましたね。ずーっとやってました。面白くて。で、私大抵ノーマルクリアしたらそれ以上ってやんないんですけど、今回は、イージー、ノーマル、ハードみたいのがあって、その一番上にパーフェクトってあるんですよね、難易度。そのパーフェクトでさえクリアしたぐらい、ハマりましたんで、面白かったですね。ゴーストスタイルを徹したりだとか、やっぱり一番私が好きだったのはパンサースタイルなんですね。やっぱり敵を倒しながら進んでいくみたいな。でもこっそりと、見つからないように後ろに回り込んで、首にナイフを当てるとか、遠くからサイレンサーで、撃ち殺すとか。そういったのを駆使して、敵を警戒させずにね、こっそり忍び込んで任務を遂行していくみたいな。本当にね、スパイ気分が味わえるというか。個人的にはメタルギアよりもやっぱりスプリンターセルの方が圧倒的に今は面白いかなと思ってるんですけども。あと、オンラインモードもついてて、このオンラインモードもね、あんまりその長いことはちょっとやってないんですけど、私。バトルフィールドとかいろいろ出ちゃったりしてね。他のゲームにいっぱい行っちゃったんですけども。オンライン対戦もね、面白いんですよ。これがスパイ対傭兵っていうモードがあって、スパイってのは要は、サム・フィッシャーと同じ、主人公と同じようなスタイル、TPS で、その決まったステージの中にですね、3箇所ぐらい端末があるんですよ。で、その端末をハッキングすることができれば、スパイの勝ちで、阻止すれば傭兵の勝ちみたいなやつがあるんですね。で、スパイは、ステルス迷彩みたいなのを着たりだとか、あとは、いろんなとこに登ったりね、上の方に登ったり、排気口を伝わったりだとかっていう、そういうほんとスパイ的な動きができるんですよ。で、TPS なんで、周りのね、視界が広いわけですね。で、対する傭兵は、FPS 視点なんですよ。だから視界は狭いんですね。あと、その排気口に入ったりもできないです。基本的には地面を歩く、廊下を歩くとかだけなんですけど、その代わり火力が圧倒的に強いんですよね。重火器が。撃ち合いになったらまず負けない。っていうような感じなんですけど、それをスパイは例えば排気口から降りてきて後ろからステルスキルするとか。ね。そういうような感じでね、戦うのがすごい面白くて、オンライン対戦はね、なかなかよくできてたなと思いますね。ただ、もうちょっと出るタイミングが良ければ、もっともっと盛り上がったんじゃないかなと思いますけど、はっきり言ってオンライン対戦がなくても全然面白いです。ストーリー部分を何回クリアしても楽しいし、今回は別のルートから行ってみようとかね、いくつかこう、侵入するのにもルートはいっぱいあったりなんかして、何度かやってるうちに、あ、こんなにここ簡単にクリアできたんだとかね、最初こんなに苦労したのになんだここ伝ってきたら、簡単に敵の真上に出れたじゃないみたいな。そういうのがね、新しいルートがどんどん見つかるので、本当に楽しいゲームでしたよね。スプリンターセル、ブラックリスト、まだやってない方、おすすめです。あと、前作までのファンの方は、もう、やった方がいいです。もうだいぶ安くなってんじゃないですかね。スチ Steam とかが日本語入ってんのかな、わかんないんですけど、まあ、360で私は買ったんですが、日本語版は日本語吹き替え入ってますし、サムはね、いつも通り源田鉄章さんが渋い声を当ててますんでね、ぜひ日本語吹き替えでやっても楽しいかなと思います。私が遊んだ去年2013年の面白かったゲームベスト1はもうスプリンターセルブラックリストということで皆さんにお勧めしたいと思います。ちなみにグランプリもう別格っていうのは BF4 です。バトルフィールド4です。もうこれはお話ししません。ね、バトルフィールド4の話ばっかり毎回してるんで。ですが、まあ3位が、ステイトオブディケイ、2位がブラザーズ、2人の息子の物語、1位がスプリンターセルブラックリスト、グランプリぶっちぎり殿堂入りがバトルフィールド4ということで、私が去年2013年に遊んだ、何十本ものゲームの中から選んでみました。面白いゲームの話を散々しましたので、じゃあ期待外れだったゲームの話もさらっとはしておきましょうか。あまり一つ一つ細かくは言いませんが。まあ期待外れだったゲームもね、やっぱりいっぱいゲームやってるとどうしても出てきちゃうもんで、悲しい話なんですが。まあ1個目いきましょうか。1つ目。エイリアンズ、コロニアルマリーンズ。エイリアンゲームですね。エイリアンのゲームはね、毎年のように、まあ情報が出てきて、みんな期待しては期待を裏切られていくという切ないゲームなんですよね。で、今回のこのエイリアンズコロニアルマリーンズも、事前はね、事前情報はすごい良かった。トレーラー詐欺なんかもあったりなんかして、もう問題にもなりましたけども、本当にね、前情報はすごい良かった。期待してた私も。で、実際遊んでみたら、まあつまらなくはない。ただ、前情報が良すぎたために、ものすごくがっかりしちゃった。なんでかっていうと、始まってしばらく、エイリアンが出てこない。敵が人間。これじゃ普通の FPS じゃねえかっていうね。エイリアン2の世界観は結構、うまい具合に再現してると思います。侵入したところのロッカーにね、ヒックスとか、いろんな名前が、エイリアン2の時の出てきたメンバーの名前が書いてあったりだとか、パルスライフルの音がすごくいい感じに再現されていたりとかね、胴体センサーが使えたりだとか、エイリアンっぽさはある。ただエイリアンが出てくるのが遅かったりするし、あとグラフィックも微妙に弱いし、ちょっとなぁ、みたいな。ゲームの終わり方も、まあ、いまいちかなーみたいな感じですごくこう、なんて言うんですかね。消化不良な感じで終わってしまったゲームですね。非常に残念でした。去年これ期待してただけに、がっくりしましたね。あとは期待外れ度でいけば、パシフィックリムのゲームとかも、かなり期待外れでしたね。まあ、ある程度予想してましたけどね、対戦格闘っていう時点で。まあ普通にただ怪獣と殴り合うだけのゲームでしたね。いろいろまあカスタマイズ性だとかあるんですけども、課金要素が多すぎてちょっと無料で遊べる部分だけだとちょっとすぐ飽きるかなっていう気もします。はい。これはまあ、やってみていただければいいですかね。まあ映画を見た時の興奮の勢いで買ってしまいましたけども、まあそんなにおすすめはしないかなと。ね。あとは、それほど、ある程度期待してたんだけど、あんまり私はハマれなかったっていうのはファークライ3ね。これはもうね、ファークライ3は結構皆さん好きですよと。例えば去年のベストゲームに挙げる人もいるかもしれませんが、私は好みで言うとちょっと違ったな、みたいな。うん、まあ、その森の動物たちをね、倒したりなんかしながら、こう、コレクション要素もあるし、敵の拠点をどんどんどんどん潰していく楽しさもあるんですけども、途中でね、なんか作業に思えてちゃってね。これまだずっと繰り返すんだなぁ、みたいな。また次あそこに拠点を潰して、次はその次あっち潰しての繰り返しかって、ちょっとふっと我に返ってしまった瞬間の時に、飽きてしまいました。多分ストーリーもっとちゃんと追っかけていけば面白いんでしょうし、プレイした、まあ、クリアした人の話を聞くとすごい面白かったっていうので、まあ、いずれもう一回チャレンジしてみたいかなとは思うんですけども、ちょっと残念だったかなと。というか私にはあんまり合わなかったかな。 あとね、私、リクガメ飼ってるんですね、家で。あの、ちっちゃいやつなんですけど、体長、どのだから甲羅で12、3センチぐらいのロシアリクガメ、ホルスフィールドリクガメってのを飼ってるんですけど、キングって名前なんですけどね。キングさんって呼ばれてますけど、その都合もあってね、ゲーム内にリクガメが出てくるんですよ。すごい可愛いですね、リクガメ。でもそれ殺さないとコレクション埋まらないんですよね。だからその辺もあってなんかね、あれ殺すの俺辛いな、みたいな。そういう個人的な理由でちょっと点数が下がりましたけども。皆さんには関係ないと思いますが、ファークライ3、私はあんまり楽しめなかったかなっていうのが正直なところです。それと同じような感じでね、いまいちハマれなかったっていうのが、バイオショックインフィニット。これは正確に言うと、今年になってから買ったんですけど、スチームの方で。安くなってたんでね。でもね、バイオショックシリーズは私1しかやったことないんですが、それも途中で終わってんですけど、なんかいまいちね、ストーリーに入り込めないというか、世界観に入り込めないというか、置いてけぼりにされるというか、インフィニットもね、なんか置いてけぼりにされてる感じで、全然進める気にならないんですよね。よくできてるとは思うんですけど、なんでしょうね。多分これは合う合わないの問題だと思いますけども、うん、思ってたほど楽しくないかな、みたいな感じですね。あとはもう純粋にがっかりさんなのは、去年買ったんですけど、アサシンクリード3。うん。面白くない。以上、みたいな感じですね。アサシンクリードもね、私、合わないんだよな。1やってダメだったんですね。移動がめんどさくてね。それ以来2は名作だって言われてるけど、それを全部すっ飛ばして、あの Wii U でね、買ったんですよ。アサシンクリード3。なんで買ったら1200円くらいで売ってたから、新品が。ね、めちゃめちゃ投げ売りされてたんで買ったんですけど、よくできてるんですよね。オープンワールドが。すごい街の作り込みとかもしっかりしてあっていいんですけど、これもやっぱね、繰り返し作業が増えてきちゃうんで、途中で飽きちゃいましたね。がっかりというよりはやっぱ私に向いてないゲームですかね。ファークライ3もバイオショックインフィニットもアサシンクリード3も私には向いてなかったっていう感じですかね。純粋にがっかりしたゲームというと、エイリアンコロニアンマリンですか。あともう一つが、ラストオブアス。去年の代表すると言ってもいいゲームですかね。これもまあゾンビゲーっちゃゾンビゲーなんで、やってたんですけど、ゾンビゲーであり、ステルスゲーでありって感じかな。アンチャーテッドシリーズは大好きですけども、ラストオブアスね、途中でやめちゃったんですよね。なんかね、序盤テンポ悪いですよね、このゲームね。ストーリーがなんかこう、もっさりしてて、あんまりゾンビ出てこないし、出てきてからもなんかいまいち爽快感に欠けるというか、それでいって終末感もそれほどなく、危機感もあまり感じないしなーっていう微妙な感じのまま途中で飽きちゃったんですよね。これいずれやり直したいなと思うんですけど、ただ結構期待しただけにやっぱがっかりでしたかね。なんか、序盤のほんとストーリーが全然進まない感じとか、なんだろう。もっとグイグイ引っ張ってきて欲しかったなっていう感じはあるんですけど、多分ラストオブアスは去年のベストゲームに上げてるぐらいの人が多いと思うので名作としてね、すごく面白いっていう意見の方が多いんじゃないかと思いますけども、これも私にはあんま合わなかったと、ね。そして、2013年のがっかりオブザイヤーなんですけども、もう私の中でワーストね、こんなにがっかりするゲームねって思ったのが、デッドスペース3。これ去年ですよね、確か。これはがっかりオブザイヤーですね。デッドスペースはもう1がね、圧倒的な名作で、私もすっごいハマってやりましたし、今もね、またやり直してるんですよ。スチームの方で、落として、スチームだったかな。まあ、とにかくダウンロードで落として、日本語のパッチが今、簡単に当てられるようになってるんで、1をやり直してるんですけど、すごく面白いんですね、やっぱり。デッドスペース1。バイオハザードを研究し尽くして作ったと言われれば、まあ、デッドスペースなわけですけども、本当にサバイバルホラーとしてのね、よくできてるなと。SF でありながらここまで怖くできるんだっていう。映画で言えばエイリアンの一作目みたいな、感じですよね。その通路のどこかにエイリアンがいるみたいな。ネクロモーフってやつですけど。 それがまあ2になって、まさに映画のエイリアンのように、2になってちょっとアクション性が増すみたいなね。登場人物が増えるみたいな感じで、2になって世界観をちょっと広げたんですよね。要はデッドスペースサーガーみたいなのを作りたかったんでしょうね。裏設定みたいなのをガーッと引き出してきて、かなり世界を広げたんですよ。まあ、いいかと。二作目としては、まあまあいいし、まあまあ、ホラーども、まあ一作目がサバイバルホラーで、二作目が、ホラーアクションぐらいだったかな。うん。アクションホラーって言うんですか？そのぐらい。うん。生き延びる怖さみたいなのはちょっと減ったけども、ユニトロジストっていうちょっと宗教チックなものの不気味さみたいなのを出してきたりして、いろいろ考えてるなっていう感じはあったんですね。グロテスク描写も相変わらずあって。ただこの3ですよ。ただのね、コープアクションになっちゃったんですよね。もうコープを入れるっていうのが発表された時点でみんな、っていうね。バイオ5で失敗してるじゃん、ホラーにコープは怖くなくなるって、みたいな。みんなが思ったと思うんですけど、まんま失敗しましたね、デッドスペース3。アクションゲームとしてはいいと思います。すごいよくできたゲームだし、システムもね、武器のカスタマイズだったりだとか。ただ、ソロのゲームがね、怖くないんですよね。全然。怖くないし、普通にアクションゲームなんで、俺がやりたかったのはデッドスペースであって、普通の SF アクションゲームではないぞっていう感じがずーっとつきまとってて、結構終わりの方まで行ったらしいんですけど、ツイッターなんかでね、ここでもう飽きてやめたっていうのを書いたら、そこもうちょっとでクリアですよみたいなのをもらったことあったんですけど、リプで。全部やめちゃいましたね。だからクリアしてないんで、正確な評価は出せないんですけど、でもそれにしてもすごくがっかりしたので、がっかりオブザイヤーはデッドスペース3ですね。クオリティはアップしてるかもしれませんけど、こんなのデッドスペースじゃないっていう、ダダをこねたくなるような、クオリティの高いゲームでしたね。残念ながら。アクションゲームとしてはよくできてるし、うん。そんなに思い入れのない人にとったら、いきなり3からやった人にとっては十分面白いのかもしれないですけど、やっぱ1からやってる人間に、ねえ、ワンからやってるファンだとちょっと、これじゃない感が強いんじゃないかなって気がしました。というわけで、今回のタコラジ第4回目はですね、2013年の面白かったゲームと、期待外れだったゲームについて、長々とお話をさせていただきました。皆さんは去年、どんなゲームが面白かったか、つまらなかったか、またメールなどいただけたらありがたいです。では今回はここまで。はい、タコラジ第4回終了でございます。疲れました。喋りました。喉痛いです。いろいろご紹介しましたけども、私があくまでね、私が面白く感じたゲームと私ががっかりしたゲームなので、ゲーム自体のクオリティはまた別ですからね。がっかりしたゲームでもクオリティがすごい高いものがいっぱい入ってますんで、実際ほとんどはね、普通に遊んだら楽しめると思うんですけど、私の中ではがっかりゲーム。で、面白かったゲームに関しては、ゾンビ率が圧倒的に高いので、ゾンビダメな人には申し訳ないんですが、基本的には誰が遊んでも楽しめると思います。私が今回紹介したもの。うん。ウォーキングデッドサバイバルインスティンクトは微妙かもしれないですね。どっちかというとがっかりの方に入るゲームだと思いますが、私の中では面白かったということですので、ご注意ください。はい。ベスト3ぐらいだったら、まあ誰でも納得してもらえるかなと思います。はい。さてで、次回第5回はですね、今度こそ1ヶ月ぐらい空くと思います。なんせ明日に私入院ですので、もう こんなに喉を枯らしながら喋れる状況じゃないのでね。病院にどっかこう、一人でこもって喋れるような場所がありゃいいですけど、聴覚テスト用の部屋とかありますけど、あそこ貸してくれんだったらあそこでやりますけど、そうもいかないでしょうから、まあ、次回どっかでこう、一時的に帰宅できるような時があれば、やるかもしれませんけども、やらないかもしれませんので、もしかしたら次にお会いできるのは春になるかもしれない。かなと思いますけど、まあなるべくね、やりたいと思います。入院中はPC だけ持っていこうかなと思ってます。で、360はちょっと今回置いていこうかなと。前回は360持ってってゲームしてたんですけど、今回は、Steam さんがいるので、私、ノート PC と360のコントローラーを持ってですね、スキップしながらちょっと病院に行ってこようかなと思います。ひたすら PC で遊んでいるおっさんになるかもしれませんが、もし、身近な方でですね、入院してて、隣のベッドのおっさんいつもパソコンにゲームコントローラーつないで遊んでるやつがいるよって思ったらそれは多分私です。ね、声かけてください。ゲーム中だと無視するかもしれませんが、よろしくお願いします。Steam に入ってるですね、大量のゲームをとにかく入院中になんとか消化したいなと思っております。アランウェイク、バイオショックインフィニット、ダークネス2、デッドスペース、How to Survive, Left 4 Dead 2, Outlast, Saints Row 4, Sniper Elite, Nazi Zombie, Spec Ops The Line, Torchlight 2, Trapped Dead, Walking Dead Adventure の方ね、そのぐらいはまだ途中ですね。あと、Bureau も、この PC 版の方はまだ途中だし、DayZもあるし、Nether もあるし、いっぱいあるなぁ。Tomb Raider ももう一回やりたいしなぁ。ウィッチャー2ももう一回やりたいですね。そんな感じですかね。そしてもうすぐ、いろいろまた出るんですよね。私のウィッシュリストとか言ってます。ウィッシュリスト。そうだ。今後の期待のゲームもいろいろ。またこれ今度は喋ろうかな。うん。やめとこう。また今度喋ります。はい。というわけで、病室に PC を持ってて頑張りますので、皆さんも風邪などひかないようにですね、お気をつけください。ご意見ご感想は、メール、もしくはブログのコメントでお願いいたします。では最後までお付き合いいただいてありがとうございました。また次回第5回でお会いしましょう。さよなら。